ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。世にも奇妙な集団の話をしておりますが、統一地方選挙に入りましてね、もう私ももう全国駆けずり回っておりましたし、また地方選挙ってのは地方選挙のまたいいところありましてね、候補者の人はほとんど僕も知らないし、まあ推薦する以上は、推薦演説する以上はですね、やはり1、2時間話をしてですね、それでかかりますから、まあそういったこともありましてね、地元の人とも親しくなるといい点があるわけですね。で、統一地方選挙大体こう一段落しましてね、神谷さんとお会いして100名をちょうど100名でしたかね、僕の記憶では、お互いに良かったですねと、奮闘して良かったですねと、まあいうことで統一選挙終わったのが今年のまあ春過ぎということでしたね。それでまあその頃にはもう参政党の中はもうむちゃくちゃになっておりましてね、到底一つの党とは言えないような、我々まあみんなそんな喧嘩せずに一生懸命やってんだから、誰が乗っ取ったとか、誰が何ていうか工作員だとか、そんなことを言わずにですね、みんなで日本を良くしていこうじゃないかという派とですね、だから本部の方はもうすごく高圧的になりましてね、もう全く理由を説明せずにやるんですよ。私もそうですよね。例えば、武田が悪いことをしたって随分記者会見なんかされましたけど、なんか私悪いことしたんですかね。党員であるとは党員じゃないとかってのは向こうが勝手にやりましたしね、それから衆議院議員に立候補する、することやめたってのは神谷さんが勝手に決めて僕じゃないですしね、それから、お金を少しいただきましたけども、それも神谷さんが決めて、私は一回も、金額を言ったこともない、請求もしたことないですよね。で、あとはもう私はですね、ここに応援に行けっつったら必死に応援に行くというようなことだけやってきたんですよ。まあ神谷さん時々ね、いや言ったこととやったことは一緒にしてなきゃいけませんよとかね、それからまあ、川村さんのね党と少し連携しませんかと、まあ私が親しいのでね、ご紹介しますってご紹介したり、乗っ取り計画なんか全くないですよ。今もね、武田が乗っ取り計画したじゃないかっていうのはありますけども、どういうふうに乗っ取りをしようとしたかって絶対出てこないでしょ。だってなかったんですから。まあそういうことで武田が悪いとこう言われてますけど、何が悪かったんでしょうかね。ただ一筋、参政党が国会で頑張って国民の生活が少しでも良くなることだけを祈ってやってたんですよね。ところがもう党内の亀裂はもう修復できないところまで来てたんですね。だって活躍した人が次々とね、お前は支部長なのになんで党員を抑えなかったのかとかね、突如あなたのポスターの色がちょっと違うからダメだとかね、もうそんなことが次々と続いたもんですから、もうダメになっちゃったんですよ。それでそういうことを知らない人とか、まあそういうことに関心のない人だけまだ生き生きとしていると、あとの人はもうやる気を失ったと、まあそういう状態になってたので、まあいろいろその調和派の人と話をしてですね、神谷さんの予定をやっと取って、昼の12時から14時まで、これはまあ一回、ブログに出しましたから簡単に申し上げますが、6月23日衆議院参議院議員会館でとにかく5人で話そうと。私はね、一人一人で工作をするなんて嫌いなんですよ。やっぱり民主的にやらなきゃいけないから、まずは、ゴレンジャーでとにかく検討しようと、合意できなければその時はその時でまた別の方法を取ろうと、まあ、いうことでですね、参議院会館の神谷さんの部屋、だから非常に公的なところに5人だけが集まって、まあこれも赤尾さんも言ったら極めて友好的に穏やかに現在の参政党の中を説明し、このままでは参政党が大きな党になること難しいから、まあ、なってもまた仕方がないので意味がないですからね、で国民に言ったことと今やってること全然違うから、やはり今のなんか誰かわからないような人がですね、ボードというのになって力を振るうという非民主的なこと、それから神谷さんが独裁がいいとか言ってるような、そういうことから離れてね、ちゃんとしたことをやろうじゃないかと、 いうことを話し合いました。2時間ですね。そして、これは非常に重要なことですけども、神谷さんから、それはそうですね、と。やはり、参議院議員まで計画を立て、党の方針を立て、説明を、国民に説明をし、そして立候補して駆けずり回った5人でスタートしましょうと。もうそれまで全部5人のボードで決めてましたからね、話し合って。それで行きましょうと。ボードを勝手に変えるのはやっぱりまずいということになってですね、これ神谷さんの提案なんですよ。神谷さんの提案。で、僕らもほっとしまして、まあそれならね、5人でスタートして、その結果がどうなろうと、とにかく形は民主的にきちっといきますから、党員の人にも国民の人にも説明ができると思って、私なんかも喜んじゃってですね、その帰りに、赤羽さんとよかったね、つってね、参議院会館の前で国会の動画なんか撮りましてね。で、まあ、楽しく帰りました。ああ、よかったと思って。それで、これで、まあ、5人で話し合ったから、すぐ解決するかどうかは別でしたよ。しかし、形だけは民主主義になった。独裁から民主主義になった。これだけで僕はもう満足してたんですよ。そして、帰ってですね、まあ、その日のうちだったかどうだかわかりませんが、赤尾さんの話によると、2時間後に、例の女性から赤尾さんに連絡があったんですよ。神谷さんじゃなくて、女性からですね、連絡があって、今日の会議で決まったことは全部ないことにしてくれと。こう来たわけですよ。それを、ね、三人の、他の三人の人に伝えてくれと。こういう伝言があったんで、赤尾さんは仕方なく僕とか、まあいろいろ連絡しましたよ。まあ僕はもちろん普通の社会人ですから、しかも責任を持って、教師だったり、それから国家の委員だったりしてきた人ですからね。いや、それはダメですって言ったんですよ。会議は5人揃ってそこで議論して結論に達するんであって、もしもそれを覆すなら、もう一回集まんなきゃいけませんと。ね。まあ、覆、どうしても覆したいっていうなら、もう一回集まんなきゃいけません。だけど、それでも、それもですね、やっぱり神谷さんから電話がなきゃダメですねと。愛人の人はどうかわかんないけど、みんなはそう言いますけどね。みんながそう言うからって、僕が言っちゃいけないから、これはみんながそう言うという言い方をします。その人からは、なんか電話がかかってきてないことにしてくれって僕らがね、ないことにしたらですよ。これはもう大、なんていうかな、常識外れというか、もう社会人じゃないですよ。ね。もう大きな組織ですから、参政党という大きな組織で、もう党員もいっぱいいて、党費も随分いただいて、政党助成金をもらって、ね、外に対して立場を言ってる党がですよ、一番中心の5人が話したことを、2時間後に、なんだかわかんない女性と、わかんない女性って僕言ってるのはですね、その地位はなんか公的秘書かなんからしいんですよ。だけども、僕から言えばね、その、ちょっと愛人みたいな人からね、電話が来て、全部取り消してくれって言っても、それはね、聞いたらこっちがバカって言われますよ。バカって。それでもし、それを我々飲んだとするでしょ？それが分かっていいんですよ。口頭のとこでやってんだから全部分かっていいんですけど。分かったらね、もう、呆れられるだけですよ。なんだ、武田先生は。そんな人から電話があって、決まったことやめたの？なんて言われてね、小学生以下だとか言われますよね。その通りですよ。だから、聞けませんって言ったんです。それで、その後に、6月28日にね、ボード会議がある予定だったんですよ。それ取り消しもなんないし、予定通り実施しますということで、もちろん、行ったんですよ。ね。それは当然行きますよね。だって、党の、本部のあった麻布台のところに行ったわけですよ。時間通りね、きちっと。で、そこは、もしも神谷さんが決めたわけじゃないですよ。5人が決めたわけですよ。5人が決めたことを守れば、ボードの席には僕らがつくはずなんですよ。だって、それしか決まってないんだから。ね。そんな、なんか、わけのわかんない女性から来たことじゃないんです。ところがね、僕はここでもうダメだと思ったんですよ。なんでダメだと思ったかったら、その他に、その時のボードの人、それからなんとか部長とかいう、もう僕は会ったことないな、3人。それから秘書みたいな人とか、いろんな人がそこにずっとね、15人ぐらいいましたよ。それが全部ね、 我々の打ち合わせと違う席に ついてるんです。つまり我々は客席側なんですよ。それで実施側は別のとこちゃんと席に ついてるんですよ。僕それ見た途端ね、あれこれつまりそのこれはねどういうこと言ってるかって言ったら、女の人が決めたってことですよ。僕にとってみればね、僕は神谷さんから何も受けてないんですから、女の人、赤尾さんと通じてたけど女の人から来た、その通りになってる。ってことは女性が決めたってことですよ。だってそれにみんな従ったわけでしょ。当然事情説明は合ってるわけなんですよ。あのね、6月23日に、5人で話し合ってね、まずは5人でスタートしようともう決まりましたんで、そしたら、まあ、異論があったとしてもね、そこで異論があったんでしょう。異論があったとしても、まあ、いずれにしてもその女の人が言った通りの席についてるってことは、誰が権力者か分かりますよ。ね。それはもう極めて民主的じゃないですよ。神谷さんが独裁者で、その女の人、愛人かどうか分かりませんが、その人の指令をみんなが聞いてるっていう、そういう物理的配置なんですよ。それで僕はね、もうこれはね、普通の言い方をしてもダメだと思ったんです。僕はね、参政党最後のチャンスと思ってね、心を強くしてね、非常に厳しく言いました。ええ。それは厳しく言わなきゃいけないですよ。穏やかにそこでなんか言えませんよ。だって、もう23日に穏やかに言って決めたことを違うことでやってるわけですから。それが穏やかだったらね、これはもう人間は意思がないってことになりますよ。ね。人間っていうのは、ある時には厳しく言わなきゃいけないんですよ。例えば、自分が娘を連れて歩いてたと。したら自分の娘にこんにちはとかって穏やかに言ってくれればね、それは ありがとうございますどうもどうもつって言いますよ。こっちも穏やか。しかし向こうから来た見知らぬ人が自分の娘に危害を加えようとしてなんかし始めたら、僕は娘を抱えてその人に穏やかに言っちゃいけないんですよ。この時はいいですねなんてそんなこと言っちゃいけないんですよ。何やんだって言わなきゃいけないんですよ。これは人間のコミュニケーションとはそうできてるわけですね。ええ、だから厳しく言ったんです。それで私はね、もしかするとだから神谷さんが僕らに言ったことがもうむちゃくちゃだったわけですから、みんなももしかしたら誤解してるかもしれないと思ったんですよ。それを確認しなきゃいけないと思ったので、僕らがボードですよってことと、それからそこにボード席に座ってる人一人一人に、あなたはそれでもボードを続けますかと聞いたんですよ、一人一人に。だってボードは変わるんじゃないの。もともとボードしてない人がボードに座ってる。まあ、神谷さんの独断で決めた人がボードに座ってる。それやめようと、民主的にやろうとなったわけだから。その人たちは自らの意思で下がる可能性があったわけですよね。僕はそう思いますよ。僕だったら下がります。あ、そうです。うん、わかりました。そういうことだってことを今聞きました。私は下がります。と。こう言いますよ、僕だったらね。当然。で、一人一人だから聞いたんですよ。やっぱり大人同士ですから。やっぱり必ず本人の意思を確認して、それも直接面と向かって、そんなね、自分が決めたことを自分の愛人の女性から電話でみんなに伝えていいなんて、そんな考えは僕ありません。僕は人間はもう少しちゃんとしたもんだと思ってるんですね。でそれを聞いた、したら5人ともあのボードでいるって言うんですよ。だってその人たちはボードの資格がないんですから、全然だ、あの党内ではどこの承認も得てないんですから。やっぱりあの時に辞めるべきでしたね。それからそこら辺に僕の知らない部長さんとかいう人がザッと並んでたんですよ。一人一人名前聞いたんですよ、担当と名前を。全部知らないんですからね。これね、僕ね、ちょっと世にも珍しい組織って言ってるのは何かったらね、日本でこんなことあったことないですよ。だって神谷さんが僕のところに1年半前に来て、頭を下げて立候補してくれと言ったね。僕はその時党員でも何でもない。だけどもまあこういう政党ができてね、もしも子供とかお母さんとか、お年寄りが少しでも良くなったらいいなと思って、仕事は別にあったんだけど飲んだね。もちろん恩着せるわけじゃないですよ。さんまの本場でっかもやめて、虎ノ門ニュースもやめて、執筆活動なんかも全部やめて、それで参政党一本でやってきた。何にも悪いことしないね。悪いことするかサボりもしない、懸命にやってきた。これはね、支部の人が言ってくれると思います、僕はね。何にも手を抜かずに一生懸命やってきました。そして1年半経って、もう武田を排斥しようっていう空気なんですよ、空気が。それで、なんかね、なんか 危機担当かなんか全然見知らぬね人がこう下を向きながらね、私はそんな話は耳に入らないってこう言いまして、いやあなたはどういう人ですかってあなたなんかやりましたってどういう資格であるんですか。いやもう一人ね、福井から立ちましてね、僕は何回も応援演説に行ってね、やっとギリギリで当選した若い人がいたんですよ。僕はこの人の選挙演説を2回も3回も聞いたんですよ。立派な選挙演説でした。ですから僕はそれを聞いて応援演説をしたんですよ。しかしその時の態度は全く違いましたね。私は彼は私が呼びかけたら理屈が分かって、私はボードから引きますと言うと思ってました。今度彼にもし会ったら、それからもう一つはね、彼がね、一言ぐらい言うかと思ってたんですよ、私に対して。だって私は富山までね、福井かなんかで一生懸命行ってね、そしてもう、ある時はもう前の日夜中に着いて、12時過ぎにやって、ある時は吹雪が吹いてたんですよ。その寒い中でやりました。ありがとうございましたの一言ぐらいあると思ったらね、睨みつけてましたよ、私を。僕ね、あんなに立派な演説したのに、こんな人だったかと、まあ、がっかりしましたね。それで、まあ、その8日のね、そのボード会議じゃないですよ、あれ。だって、全部散脱した人だから。それで、だけど部長さんの中には立派なこと言った人いたんですよ。そういう人もいるかと思って、その人にね、その後、連絡したりなんかしましたけど、全然ダメです。もう、ふんってなもんですよ。俺たちは権限持ってんだから、武田が言ったってなんだってわけですね。それで僕はその28日、まだ諦めきらなかったんですよ。もう磯野さんも赤尾さんも諦めてっていうか、もう嫌気がさしたんですね。それで次の次は来られませんでした。で、僕が一人行ってね、同じようなことを言って、予算の決め方これおかしいじゃないかとか、席の付き方おかしいじゃないかとか言った。だって、これは僕の責任なんですよ。私が、参政党の立ち上げもやって、それでみんなに選挙でやって、支部も一生懸命やってっていうのをずっと自分やってきてましたから。それに対して僕はね、はい、さよならっていうようなことを今までやってこなかったんですよ。そんなことをやる大学教授とかね、研究所長とかね、国家の委員とかね、そんなのいませんよ。みんな責任持って自分のことをやるっていう。そういうことでしたね。それでやったんだけど、全くダメですね。今度は私一人ですから、うちの客席は。私一人ですから。もうみんなもうバカにしてましたよ。それで僕も諦めました。その前後に赤尾さんの事件がありましてね。赤尾さんの事件って赤尾さんが控えて言ってるけど、もっとひどかったんですよ。僕に、神谷さんは赤尾さんに今度東京の比例区なんか出てもらうと。赤尾さんを1位にしますからどうですかと言ってきた。それはいいことですねとか言った。じゃあその後、東京から若い女性5人を立てますと。ファイブガールズという名前でやりますと。あ、そうですかと。で、今度はその次に神谷さんが言ったのは、3番目に言ったのは、赤尾さんの順位を下げて、ファイブガールを1位にしますと。それで僕ダメだっつったんです。で、もちろん僕なんかダメだったって何も聞きませんからね。その通りになった。その後、今度は赤尾さんが反逆者だと、破壊工作をしているというレッテルを貼られまして、説明はないんですよ。常にないんですよ。そして、赤尾さんが、党を辞めて、公認を取り消せました。その後、赤尾さんが応援演説に行った二人の人が、やはり公認を取り消せました。一味だって言うんですね。いや、そういうのがもう、たーっと起こったのが、7月から8月にかけてなんですよ。それで8月30日にもう私も吉野先生も赤尾さんももうこれはあれだけ努力して最大限やったんだ、仕方がない。ね、これはもうこれ以上はできませんからね。あとはもうドアをこじ開けてとか誰かの腕を持って引きずり出すとかしなきゃいけないから、それはできないですからね。それで私はもう党の活動は8月30日まで。赤尾さんもそうですね。でその席かその後の記者会見で、こともあろうに公的な場所の記者会見で私一人の悪口を言ったりしたんですよ。なんだかお金渡してんのになんだとかもうむちゃくちゃな二枚舌でしたね。 それで僕は党の人に、まあ、支部に申し訳ないけどもこれ以上できられないから10月まではやりますと、もうだってなんとか会場を抑えたりしてますからね、パンフレット配ったりしてますから、で10月の30日まで外部の講演も三節の講演をやりました。とっても辛かったですけどね、もう内科なんかが分かってますから。だけどまあこれはこれでね、今までの自分の責任は十字架を背負ってんだからしょうがないと思ってやりました。それからある県がね、私を衆議院議員の立候補してくれと、そしたら支部はもう挙げてね僕を応援しますという署名を作って僕のところに送るって話だったので、あ、手で渡すって言った話、ちょっと時間の調整ができなくて送ってくださいって言ったら、ちょっとあの武田先生の家に直接送るのもなんだから本部に聞いてみますって本部に聞いたら、本部に送ってくれって言うんで本部に送ったらしいんですよ。本部からはそういうことがあったってことも僕に連絡ありません。あったってことを連絡ないとね、こちらもね立候補の準備とかいろいろ僕の周りの仕事の調整なんかできませんからね。だから何、これがいつものあれなんですね。そういうことでついに現在に至りました。その後私がこの事情を、ね、公開するかどうかはいろいろ考えましたが、この前言ったように自分の評判が悪くなろうとなんだろうと、やはり参政党は公党です、ね、公にみんなに呼びかけてお金をもらって税金もらってやってるわけですから、税金にはですね、政党助成金の税金、あの条文には、政党助成金をもらう政党は民主的な運営がされてなければならないっていう規定も明文化してるんですよ。ですから私は社会人、日本人の社会人の一人としての責任で内容を公開して、そして多くの方の判断を仰こうと、こういうふうに思ったわけであります。私にとっては、私はですよ、他の除名された人もみんなそうですよ。除名すったらまた文句言うから、公認取り消されたりね、意地悪された人みんなそうです。何が自分が悪かったんだ。自分は乗っ取りもしてないし、何にもしてない。半分死でも何でもない。そのまま、その今までの自分の魂を消して、去らなければいけなかった。なんと悔しいことだと思いますね。それを代弁もする意味で、私はお話をいたしました。